市塾長の教育相談私学塾塾長畑山慎先生にお越しいただいています。よろしくお願いいたします。
こんにちは。
こんにちは。いや本当に1ヶ月って早い。なんか塾長と会うと、あ、もう1ヶ月経ったんだって感じがしますよね。
実は10年ですよ
長いお付き合いありがとうございます。
はい、10年です。
はい、はい、じゃあそれでは早速ご相談に参りましょう。こちらですね、はい、まずは中学校3年生女子の的涼子さんです。10月は毎週部活で演奏する祭りや行事があります。あ、部活動はどうやら吹奏楽部のようですね。
そうですね、文化部でしょうね。
はい、はい、その練習もあって毎日とても疲れて、全県テストの勉強、授業の予習復習の2つとも手をつけられそうにありません。どちらを優先すべきでしょうか。
はい。
はい。そして中学校1年生女子の、赤丸五郎さんかな。
女の子ですね。
はい。はい、学校の行事があるときはそれに一生懸命になって勉強する気力が起きないんですけど、そういうときはどうすればいいでしょうか。うん、学校行事、はい、ああ、そういえばもうそういう季節ですもんね。中3男子のおにぎりさん、文化祭が近づくと準備に時間がかかり、家であまり勉強しなくなってしまうんですが、どれくらい勉強すればよいですか。
はい、
中1女子のチョコさん、3次考査も終わりやっとほっとしたのですが、10月にもなり行事がたくさんあって、その中で文化祭と合唱コンクールがあるのですが、勉強も新しいところに入るので、行事と勉強、どちらに力を入れるのがいいでしょうか。皆さん、そうか、文化祭の時期。
そうですね。
はい。で、秋はやっぱり学校でも、こういうふうに合唱コンクールとか、いろいろ文化的な行事がある季節なんですかね。
うん、っていうかね、うん、親御さんの時代と違うのは、はい、1年間の、365日の、45% が休みなんです。まあ、例えば半分が土日お休みなんで、それに夏休み、冬休みとかになると、はい、まあ学校に出てるのは 55% 簡単に言うと。その中に行事が入るんですよ。
行事ってでも結構ありませんか、うん、遠足だ、運動会だ、文化祭だって、あと中層体とか、そういうのも入ってきますしね。
そして中間テスト、期末テスト、それを 55% でこなすんですよ。
大変ですね。忙しいですね。皆
さん。いや、でも家では暇でしょうけどね。
まあね。学校のに行ってる、じゃ登校してる時っていうのは、それにこう、道と
入りますよね。そういう予定が。
だ
から、いついつまでに、何時までにとかっていう予定がびっちり入ってる。
はい。
で、子供たちはだから不登校になったり、
はい、
行きたくない、億劫だってのがあるのに、すごい、だからそういう意味では大変。
で
も、親の世代の感覚から言うと、絶対変じゃないんじゃないのかな。楽勝みたいな。親からすればね。何を悩んでんのみたいな。
はい。
まあでもその一番問題なのは、うん、まあ今日の新聞にも書いたんですけれども、はい、結局そのやればできるって思ってて、はい、やってないんですよ。今の子は。やればできる。
なんかちょっとよく聞くこと
は、やればできますかっていう質問はいいんですが、
はい、
やればできますって言っちゃうんです。
ああ、やったことがない
のに。ないのに、やればできます。その、何、その自信はどっから来るの、ね、って言ったら。
根拠が知りたい。
いや、そう言われてきてるから。
ああ。
頑張ればできるという。
はい。
う
ん、まあ、やればできるっていうのは、確かにやればできるんですけれども、できるんでしょうけれども、うん、その、なんて言ったらいいのかな、やったことがないし、やったことがないしって、うん、やったこともないけれども、親に言われてるのがそのままじゃあ自分の中に入ってきちゃってるっていうことですか？
親御さんしかいないんですよ、大人の話聞くの。だから近所のおじちゃんから聞くわけでもないし。だからそういうふうに言われてるんで、
はい、
あなたはやればできるよ。
はい。
でも今日はやんないんですよ。めんどくさいショックだよね、親御さんもね。それで今日のね、質問で面白いのは、
はい、
その一番最初の子は、なんだっけ？その部活で、両立できないんですよね。それで、予習も復習の二つとも手をつけられそうにありませんって言ってますよね。
はい。
まだつけてないんですよね。
あ、つけてないですね。
つけてないんですよ。
はい。
でもね、次は強いんですよ。
はい。
つけられそうにありません。でも、どちらを優先すべきですかって言うんですよ。だから、どちらが正しいですかって聞くわけです。正しいのは、こっちだよとか、
はい、
両立だよってこっちは答えますよね、大人は。
はい。
で、次の子は何でしたっけ？
次の子は、気力が起きない。
気力が
勉強する気にならないということですね。
勉強する気力が起きないんですけど、そういう時はって未来のことをもう起きないんですって言ってますよね。
はい。
どうすればいいですか。どうするのが正しいですかって聞くわけですよ。
はい。
で次のおにぎりくんは。
勉強しなくなってしまうんですが、どれくらい勉強すればよいですか。
しなくなってしまう自分があるわけですよ、これ。
はい。
誰のせいでもない。自分があるの、
はい、
そういうね。
はい。
で、その次の子は何でしたっけ、行事と勉強、
そうですね。勉強も新しいところに入るので、行事と勉強、どちらに力を入れるのがいいのでしょうか、という。
いや、どっちもですよ。どっちもでしょ。両方やってください。
両方。
両方。で、それが工夫ってことじゃないですか。
うん、
段取り。
うん、
ね、それでうまくいく、うまくいかない。
うん、
だから、あらかじめ準備しようみたいな経験を、
うん、
どうやってこの各家族の便利で豊かなね、
うん、
安全な時にね、生活の中で子供に教えていくのかと、
うん。
こういうことです。
まあ、でも、親からすれば、やらない子に対して、やればできるんだからっていうのは、一生懸命その、やらせるための、まあ、なんて言うんですか、まあ、上等句ですよね。でも、それを、その、やらずして真に受けてしまうっていう、そこは、どういうふうにすれば、子供は。
それね。
うん、
だから結局、その、例えば、無理とか、ダメって言ったら、付き合わなきゃなんないですよね、その次。無理って言ってほっぽり投げるわけにいかないんで、その、お前が今言ってるのは無理だよって言った時に、その子悩んだ時に付き合う大人が必要じゃないですか。めんどくさいじゃないですか。だから大丈夫とかこっち行ったらとか、で、みんな単純化とか、そのなんか合理的な方が正しいと思う。例えば、その、東京に行くのに新幹線で行くのと、飛行機で行くのと、各駅停車だったら、
はい、
一番正しいのは、飛行機で、
はい、
次は新幹線で、
はい、
各駅停車なんて持ってるのかだよね、みたいな、そういう合理的なものが正しいっていうのがあるんですよね、どっかにね。だけど、子育ての中では、寄り道だとか、つまずきだとか、いろんな失敗をさせなければ、一番早い方法とか、一番近道ばっかり教えてると、つまずいた時に乗り越えられませんよね、子供ってね。
そうですよね。ずっとだって24時間365日親がそれのそばにいてあげるわけではないですからね。
はい。
うん、
今日の新聞に書いたのは、その親の情報力、
うん、
経済力、
うん、
こういったもので、その格差が出るんですね。それはゆとり教育に入る前に言われてた
ん
です、
うん。
で、実際にゆとり教育入って9年経ったわけです。
はい。
そしたらその通り何かいろんなことが起きてきている。
うん。
でもそれは親の情報力の差なんだよっていうのは誰も言ってくれないですよ、親には。うん。あなた情報力足りませんよとは言わないんで、
うん。
なんでこんなことが起きてるのかなと思うわけですよ。
うん。
それでも、今ね、ちょうど不登校の子でね、通信制に来た高校3年生で今、一人立ちをして、東京で大学に行こうと思ってる子がいるんですよ。
はい。
で、その子は今推薦で入ります。合格します。でも、授業料免除という作文を今書かせてるんですよ。
授業料免除という作文？
うん、つまりその、特待生の志願理由書。なぜあなたは、特待生に志願するのか。
はい。
書けないですよ。だって、過去と現在と未来書かなきゃなんないわけね。これからは、世の中のため、世のため、人のためにやっていくぞって書くのはいいですよ。
うん、
どうしてそう思ったのってなるじゃないですか、
うん。
今はこういうことに打ち込んでます、
はい。
昔はこんなことに打ち込んだけど、こんな失敗もしましたみたいな。
うん、
その子が書ける過去は、
うん、
小学校の時のソロ版でつまずいたってことしか書けない。だって不登校で通信制に来たんですもん。ほぼ負担はずっと去年まで家にいるわけですね。
はい、
今やっと一人で親元離れていこうと思ってる。その時に書けなくてすっごい悩むわけですよ。
うん、
どうしてあげればいいですか？だって経験してないんですもんね。
ねえ、そうですよね。そうか。なんかでも、失敗も経験、で、つまずきも経験、で、それは、決してその人のマイナスになることばかりではなくって、どんどん、その、人間の幅を広げていくものであり、成長させてくれるものであり、考えさせてくれるものだっていう、その、感覚っていうのが確かに今のその私たち世代の親からするとちょっと足りないところはあるかもしれないですよね。うん、
その子がね、
うん、
その子毎日夜までやってるんですけど、うん、 もういいよってやめなって、お金かけりゃいいじゃんって、親が払うんだからって言ったら、うん、その子ね、ちょっと涙こぼしそうになったんだけど、今回は諦めませんって言いました。おお、よし、やってやろうじゃないかみたいなね。そんな感じで、その子は歯食いしばってやってますが、
うん、
そのことは親御さんは多分気づかないかな。まあ、ちょっと今日の新聞読んでみてください。
はい。
はい。
あつし塾長の教育相談、私学塾塾長、畑山あつし先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。